ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbangwa. Kyo 2026年1月30日、私、リカが1時間の日本語放送を送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、イサンさんがお届けするニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国家研究イノベーション庁は、研究による大学院教育プログラムを通じて人材育成を実施していることについてお伝えします。インドネシア国家研究イノベーション庁は、2026年1月30日金曜日に、ジャカルタで2026年2027年度奇数学期に実施される研究に基づく大学院教育プログラムの選考に関する説明会を開催しました。このプログラムは、黄金のインドネシア2045年実現の基盤として、人材、研究、イノベーションの強化を優先する政府の政策に沿ったものです。インドネシア国家研究イノベーション庁の人材科学技術担当副官であるエディギリ・ラハマン・プトラ氏は、研究に基づく大学院教育は、研究活動と直接連携した教育プロセスを通じて、人材の質を向上させることを目的としていると説明しました。このプログラムでは、参加者は国家研究イノベーション庁の研究活動に積極的に参加しながら大学院教育を受けることができます。研究に基づく大学院教育プログラムは、国家研究イノベーション庁の研究者と共同で実施する研究活動を通じて、修士号及び博士号の教育資格を向上させるプログラムです。ADC は、このプログラムの学習メカニズムは、国家研究イノベーション庁と大学間の連携を重視していると付け加えました。参加者は、学術活動に参加するだけでなく、国家研究イノベーション庁の研究者や指導教員から直接指導を受けながら研究を行います。修士号または博士号を習得するには、当然ながら大学の講師の指導の下、国家研究イノベーション庁で私たちと一緒にリサーチを完了する必要があります。約4年間にわたり、研究による学位習得プログラムは15の国立大学と複数の国際大学から約2000人の学生を受け入れてきました。このプログラムは、講師、研究者、教育関係者、政府関係者、地方自治体関係者、卒業生、そして新卒者を対象としており、国の研究イノベーションエコシステムの強化を目的としています。それでは次のニュースです。インドネシアは、堅牢な AI インフラを通じてデジタル変革を加速することについてお伝えします。通信デジタル省は、2026年までに国家のデジタル変革を加速させるというコミットメントを再確認しました。現在、講じられている戦略的装置の一つは、 堅牢な人工知能または AI の開発を支えるコンピューティングインフラの整備を加速することです。ネザール・パトリア通信デジタル副大臣は2026年1月29日木曜日の公式放送で、インドネシアが世界的な AI インフラサプライチェーンに参入するには、コンピューティングインフラが不可欠な資産であると述べました。パトリア副大臣によると、これを実現するには、少なくとも3つの鍵があり、まず国内直接投資、特にエッジコンピューティングやグラウンドコンピューティングを含むコンピューティングインフラへの投資を促進することが必要だと述べました。ネザール副大臣はさらに国の課題を解決する AI モデルを生み出すためには、インフラだけでなく国内研究開発を促進するイノベーションエコシステムも構築する必要があると述べました。さらにインドネシアがエンドツーエンドの AI エコシステムを構築し、世界で競争力を発揮できるようにするためには長期的な投資も必要です。ネザール副大臣はインドネシアの高い技術導入率と半導体産業に必要な豊富な鉱物資源を考えると、これら3つのステップは誠に効果的なデジタル変革を確実に実現するために不可欠であると付け加えました。通信デジタル省はまた、国家 AI ロードマップや AI ロンリーの策定などを通じてデジタル変革の加速者及びオーケストレーターとしての役割を損なうことにも尽力しています。それでは最後のニュースです。インドネシア政府はラマダンとイードアルフィトルを前にインフレ抑制戦略を準備することについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト経済担当調整大臣は2026年1月29日木曜日、ジャカルタで中央インフレ抑制チームとの調整会議に出席しました。会議ではラマダンとイードアルフィトルを前に物価安定と食料、畜産を維持し、インフレ率を国家予算目標内に抑えるための戦略について焦点を当てられました。アイルランガ大臣は政府は休暇期間中、航空、海上、陸上交通のチケット割引や有料道路料金の割引など様々な便宜措置を講じていると述べました。アイルランガ大臣はまた、インフレ率の低下傾向の中で国民の購買力を守るため、物流と社会的な食料支援を強化すると付け加えました。アイルランガ大臣は、供給不足に損なっている地域が、洋上地域から迅速に物資を受け取れるよう、中央政府と地方政府の相乗効果を強化することを強調しました。中央統計局のデータによると、インドネシアは2025年をインフレ率 2.92% で終えたが、これは2026年に向けて制御可能な範囲内だと考えられています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
of Indonesia.
Today's sound. 夕暮れを一緒に楽しむといったささやかな瞬間から幸せや熱い思い出が生まれること一曲です。現実に寄り添ったこのロマンスの意味は、忙しい都市生活の中で自分のための時間を持つ大切さを思い出させ、インドネシアの Z ジェネレーションにとって共感しやすいものとなっています。これはサムエル・チプタでスンジャ・スドゥコタです。
Jadi saksi cerita kita berteduh hindari semua gemuruh, lupakan dulu dan kau rasakan indahnya kita.
皆さん、今日の名言です。他人が自分の人生を決めるのを待つより自分で決断することの方が大切です、とアフマッド・フワディ・チョウ、ランタウ・サトムラ。 Ahmad Fuadi wa ninki shosetsu Negeri Lima Menara no Chousa desu. Kono sakuhin wa ranah tiga warna to rantau satu muara to tomo ni. Sabusaku o nashi. Kyoiku no seishin wa yume o oi motomeru tatakai o egaite imasu. Kare no sakuhin wa 2010 nen no katulistiwa bungaku shoya 2011 nen no Indonesia Kokuritsu Toshokan Shou nado kazukazu no shou o jushou shite imasu. Negeri Lima Menara wa Malaysia demo shuppan sarimashita. Shippitsu katsudo ni kuae Fuadi wa shukanshi Tempo no moto kisha demo ari Menara Community no sosetsusha desu. Kono community wa kezai taki ni megomare nai katai no yoji o taisho ni mushou no kyoiku shien o teikyou shite imasu.
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
雨を困難に例え、悲しみが訪れる前に誰かの支えになろうとする覚悟を綴った一曲です。その内省的な歌詞は、自分らしい表現を求める若者たちの心に深く共鳴しています。心の傘を差し出すような、優しくも力強いメッセージ。これは、It Gitaf で、Sedia Aku Sebelum Hujan です。
Thank you. apa yang kau butuh ku berikan. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan, kemanapun tak akan kau temukan. Ya siapkan bekalmu di peperangan. Maafkan memang sebegitunya aku, soal cintaku jatuh. Sedia aku sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アウデラの新曲をご紹介します。アウダウィエケデラ・アリフ・シオソ、またはアウデラとしてよく知られている人物は、様々な人材発掘イベントに何度か参加しています。しかし、彼女はファイナリストとして生き残ることができました。一方、2022年にリリースしたファーストシングル、トルタワンハティがヒットしたことで、彼女の名前は広く知られるようになりました。アウデラは引き続き生産的な活動を続けており、今回はストガハマティというタイトルの新曲をリリースしました。このポップバラードジャンルの曲は、マーティン・スライアードとクララ・リファによって作成されました。2024年9月末にリリースされたこの曲は、あまりにも長続きして忘れるのが難しいラブストーリーから前に進むことができなかった人々への捧げ物です。リスターの皆さん、これからアウデラの新曲「ストガハマティ」をお聴きください。
Terima kasih. Voice of Indonesia VOI。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 私はハスナです。インドネシアからのお便りです。リスナーの皆さん、1月30日はインドネシア霊長類の日です。この記念日はインドネシアの森林生態系に一部として霊長類を守る重要性への理解を深め、また彼らの生存が人間の行動に大きく左右されていることを改めて伝えることを目的としています。インドネシアは世界でも有数の霊長類多様性を誇る国として知られています。スマトラ島やカリマタン島のオランウタン、スラウシ島のターシャス、またカリマンタン島のテングザルなど多くが他では見られない固有種です。しかし森林破壊、密猟、そして人間との衝突など霊長類を取り巻く脅威は深刻さを増しています。そのような中、2026年10月、科学者たちは北スマトラ州の新たな場所で極めて絶滅の危機にあるタパヌリオランウタンの個体群を発見しました。この発見は世界で最も希少な大型類人猿とされるタパヌリオランウタンの生存数が数百頭にも満たないと推定されていることから国際的な注目と集めました。インドネシアの霊長類危機は2025年11月にスマトラ島を襲った自然災害によってさらに深刻化しました。研究者や保全専門家によると、タパヌリオランウタンの個体数は現在絶滅の危機に直面しています。この災害により野生に残るわずかな個体のうち相当な割合が命を失った可能性があると見られています。土石流や倒木によって生活地が大きく破壊され、すでに脆弱な状況にあるこの種の生存環境はさらに厳しさを増しています。これは生活地保護の緊急性を強く訴える警鐘です。インドネシア霊長類の日は保全への取り組み、先送りできないことを改めて考える重要な機会です。霊長類を守ることは森林のバランス、水資源、そして人間の暮らしを守ることにつながります。政府、科学者、市民、そして国際社会が連携することで、インドネシアの霊長類が自然の中で生き続けられることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
解決することのない問題によって次第に冷めていく関係と、ついにその関係を維持することに 疲れ果ててしまう様子一曲。これはブナディアと JKT48 でパルチクチルです。インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはモムクルカントンカッカユ、日本語でキーの棒で叩くです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではモムクルカントンカッカユ、日本語でキーの棒で叩くというタイトルのモノローグをご紹介します。 このモノローグは西ノサタガラ州ビマ市のリンプマンティカフェスティバルで行われたカレック館で競技またはウスを木の棒で叩く競技を録画中にオーストラリア出身のビデオブロガーがクリス・シーによって指揮されました。クリス・シーは支援される道具の音によって生み出されるリズムについて説明しました。
Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
リスの皆さんもノローグを聞いた後、今日のトピック、モモクルカントンカッカユ、日本語で、キーの棒で叩くに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。パサルタ、パサルタ、日本語で参加者、参加者。モモクルカン、モモクルカン、日本語で叩く、叩く。トンカッカユ、トンカッカユ、日本語でキーの棒、キーの棒。レスン、レスン、日本語でレスンという薄米をつく場所。レスンという薄米をつく場所。ワダカユ、ワダカユ、日本語でキーの容器、キーの容器。Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. 日本語で、参加者は木の棒で、レスンという木の容器を叩きます。Menonton, menonton, 見ている、見ている。Lomba, lomba, 日本語で競技、競技。リスの皆さんもノローグの中では、あなたは、パラプサルタマモクルカントンカッカユーケルスンアトワダカユー。日本語で、参加者は、キーの棒で、レスンというキーの容器を叩きます。という文を聞きました。この文には、キーの棒を叩くための道具にすることを意味する、マモクルカントンカッカユー。日本語で、キーの棒で叩く。という言葉があります。この文では、クリス・シーは競技参加者がキーの棒でキーの容器を叩くと説明しました。では別の文で何かをツールに関することを意味する設置の使用例を聞いてみましょう。Mengikatkan、日本語で結ぶ。Nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya。日本語で漁師たちは船の橋に大きなロープを結びます。membalutkan、日本語で包帯を巻いた。saya membalutkan perban di kakinya、日本語で私は彼の足に包帯を巻きました。カレクーカンデイは古代から続くビマシーの人々のユニークな伝統です。この伝統は通常女性によって行われます。お米をつくとリズミカルな音が響きます。カレック館では2017年にインドネシア政府によりインドネシアの無形文化遺産に登録されました。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
インドネシアから世界をお届けしているファンスオフインドネシア。リスナーの皆さん、知っていますか？アシナンルンビアはインドネシアのアチェ州に伝わるユニークな郷土料理の一つです。その名の通り、サゴヤシのみであるルンビアを取材料としています。アチェを訪れた際にはぜひ試してみたい一品ですが、時の流れとともに、この伝統的な料理を見かける機会は少なくなってきました。その大きな理由の一つとして、材料となるルンビアの実が以前ほど収穫できなくなったことが挙げられます。ルンビア、学名メトロクシロンサグは、サグヤシの木に実る果実です。地域によっては、サゴ粉の原料として使われることもありますが、そのまま生で食べる習慣もあります。この実には、炭水化物、鉄分、食物繊維、カルシウムなど、豊富な栄養素が含まれています。ルンビアは、アチェ州、特に西アチェ地方に多く自生していますが、かつてほどの数は残っていません。これには、2004年に発生した津波の影響が深く変わっていると言われています。アチェの人々がこの実をアシナンにするのは、ルンビア特有の渋みがあるからです。まず、実を海水や塩水に浸してアクを抜き、味を整えます。完成したアシナンルンビアはそのまま食べることができ、口にすると独特の渋みと塩気が混ざり合った深みのある味わいを楽しむことができます。Voice of Indonesia。インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光は、その波が広げた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つは、グノキドにあるビーチ、すなわちグッシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたグッシンビーチは、まさにグノキドのギリカルタ村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。グッシンビーチの魅力は、その綺麗な白い砂浜と、ビーチに隣接する2つのサンゴの丘にあります。ゆっくり散歩したり、釣りをしたり、写真を撮ったり、様々なアクティビティを楽しむことができます。それとは別に、訪問者は新鮮な魚を買ったり、手頃な価格でビーチ周辺のシーフード料理を探したりすることもできます。グッシンビーチの白い砂浜では、美しい自然の雰囲気を楽しみながら、ビーチに座ってリラックスすることもできます。グッシンビーチの景色と自然の雰囲気は特別なので、美しい写真スポットになることができ、管理者は崖の端にあるボートの形など、インスタ映えするスポットも提供しています。各地ではありませんが、現地に到着するとグッシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の風景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。グノンキドの隠れた楽園、グッシンビーチは、特に自然保健家が、この隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これで、パソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
人生の行く先がまだ futome de atamo, yume ya kibo, soshite mae e susumu yuki ikkyoku desu. Kashi no naka de wa kamibune ga metafor toshite sukuware te ori, moroku kaware yasui nagara mo tashika na shinnen o motte susumi suzukiru jinsei no tabi o shouchou shite imasu. 2009年に発生された小説を映画化した際の主題歌ですが、2026年にはミュージカル版も制作されるなど、インドネシアで長く愛され続けている名曲です。これはマウディ・アユンダでパラフカラタスです。
Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu kata-kata yang sedikit gila tapi ini adanya perahu kertas mengingatkanku Ajaib hidup ini Mencari-cari tambatan hati Kau sahabatku sendiri Hidupkan lagi mimpi-mimpi
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、最終はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はトゥアン・グンビラのクロンチョン オーケストラが歌うフジャングリミスという曲をご紹介します。この曲はインドネシアのジャカルタ出身の男性歌手ベニャミン・スウェブの作品です。1970年代初頭にグマナダ・プルティヴィレコードラベルからリリースされました。この曲はベニャミン・スウェブが作曲し、女性歌手イダ・ロヤニが歌い、2019年3月26日に全てのデジタル音楽ダウンロードプラットフォームで正式にリリースされました。この曲は愛と縁結びについてのテーマを伝えるシンプルでユーモラスな歌詞を組み合わせています。この曲はパートナーが去った場合、悲しみに暮れず新しいパートナーを探すようリスナーに勧めています。それでは皆さん、トゥアン・グンビラのクロンチョン・オーケストラが歌うフジャン・グリミスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最終までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番号を送ります。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta は Foy_Official、 TikTok は Foy_Official、 YouTube は Foy_Official。あなたもエレリデジタルアプリとウェブサイトエレリ .co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。 Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで foylisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。